はい、グッドパッチのチャンネルでございますと。グッドパッチのストラテジーチームが音声メディアで今気になるテーマやトレンドやプロダクトについて、デザインやビジネスの切り口から発信していこうというチャンネルでございます。グッドパッチデザインストラテジストの村中と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
あと2人、はい、自己紹介お願いします。
はい、前回に引き続きグッドパッチデザインストラテジストの、小林です。お願いします。
はい、
お願いします。
同じくデザインストラテジストの伊沢です。お願いします。
お願いします。ということで、先ほども言いましたが、今日のテーマはデザイナーとビジネス、あるいはビジネススクールといったところ、その辺ちょっとざっくりといきたいなと思ってるんですけども、
はい。
まあ、こういうテーマにしたのはちょっと背景があるやなしやというところで、コーバピーさんも私村中も実はビジネススクールに通っていたりだとか、まあデザインストラテジストといえども、パンチさんも、パンチさんって誰やねんっていう話ですよね。
あ、そうか。
さんも、はい、実はそのはい、ビジネスバタの人であるというところで、何かこう共通するものがあるのかなと思ってちょっとテーマに取り上げた次第でございますというところで、ゆるりと始めていければなと思うんですけども、コバピーさん何かありますでしょうか。
そうですね、みんなそのそれぞれビジネスとデザインが結びついたその接点というかキャリアがあると思うんで、ちょっとそういう紹介から始めますか。
そうですね、
そうですね。じゃあ
って言ったから僕から行こうかな。はい、僕はですね、グッドパッチに入る前はですね、あのウェブ系のプロダクションにいて、あのウェブ制作を中心にやってた会社なんですけど、そこでプロデューサーをやってたんですね。なので、大体組むチーム、まあ、プロジェクト単位で仕事をよくやってたんですけど、組むチームは、まあ、ほとんどデザイナーとか、まあ、あとウェブのエンジニア、チームを組むことが多くて、まあ、それが初めてのデザインとの関わりだったんですね。で、まあ、デザインでビジネスを動かしていく、まあ、僕が始めたのって2010何年だったかな、4年ぐらいかな、インウェブプロデューサーとして活動し始めたんで、まあ、まさにスマートフォン全盛期、スマートフォンで、表示されるウェブサービスとかアプリケーションがもう本当に、なんていうかな、もうそれで時代が動いてたような時にデザインと出会っているので、デザイナーも進化してたんですよね。もともとグラフィック専門にやってたデザイナーとかが、ユーザーインターフェースやらなきゃみたいな話とか、
確かに。
なんかそういう時代でデザインと出会ったんですけど、僕はプロデューサーだったんで、クライアントにそういうウェブとかを接点に消費者とどうつながっていきましょうみたいな、そういう企画を考えてたんですが、ある時、なんていうかな、そのコンペに全然勝てなくなってですね、つまり僕の提案が全然通らない、スランプみたいな状態に陥った時期がありまして、でその時にどうしたもんかなっていうことで、なんかもう本当に藁にもすがるというか、なんとか突破口を見出したくってたどり着いたのがビジネススクールだったんですね。
へ
え。それまで僕 MBA とか聞いたことなかったんですよ。MBA って聞いても何すかそれぐらいの感じだったんですけど。
バスケットボールかなみたいな。
そうそうそうそう。本当それぐらいの感じだったんですけど、なんていうかな、最初のそのクリティカルシンキングって、あの論理思考、を皮切りに、ビジネススクールに通う決心をしたっていうのが、その僕のデザインとビジネスの接着点というか。
なるほど。
そんなストーリーがありましたね。で、2018年に入学して、今年の4月に卒業したので、一応って言ったらあれかな、MBA です。マスターオブビジネスマスターオブビジネスアドミニストレーション。
アドミニストレーション。
はい。っていうのは一応バッジをつけております。っていう感じですね。
一応って出ちゃったのは、
一応。
ちなみに、どういう心理状況なんですか？
ああ、なんかその、なんていうかな、王、僕の中の王道というか、その MBA のその後って、独立、
うん
うん、まあ起業したりとか、うんまあ、あとはその、うん、なんだろうな、家業をこう継承して自分でビジネスをやっていきますみたいな、そういうイメージが強かったので、うん、まあ、未だにサラリーマンとしてデザイナーをやっている僕としては、
うん、
なんていうかな、その王道ではないっていう意識がちょっとあるって感じですか、
ね、
うん。
なるほど、なるほど、なるほど。
お
ぉ。なるほど。
はい。じゃあ、
ありがとうございます。
バトンを渡しましょう。
じゃあ、ゲンさん。私だけ多分ちょっと色が違うか。
じゃあ、
うん。
じゃあ、僕はですね、ワピーさんと同じで、僕は今 MBA に通っているところです。うん、2019年の4月に入学して、来年3月に卒業予定と、もうほとんど単位を取り終えているというような感じでして、うん、まあ、その前は、今はグッドパッチでデザインストラテジストやりながら、その前のキャリアはですね、フリーランスでクリエイティブディレクターをしていましたと。で、まあまあ、ずっと広告旗で、その前は、某 R 社の、HR 部門でマーケティングコミュニケーションを主にやってたりしたんですけども、まあまあそういう中でですね、そうですね、接点、なぜ MBA に通おうと思ったかというと、まあフリーランスでやっている中で、クライアントから求められることが、広告を作るとか、コミュニケーションデザインするとか、そういう枠に収まりきらなくなったっていうのが、やっぱ大きいですね。
うんうんうん。
うんうん、し、誠実にクライアントが言う課題に答えようと思ったら、そのクリエイティブとかマーケティングの知識、スキルだけじゃどうしようもなんないなみたいな、どうにもなんないなみたいなことが結構増えてきたなという実感がありまして、で、まあ、やばい、これビジネス学ばないとまずいぞと、まあ、もともと興味があったっていうのもあるんですけど、それで通い始めたっていうのが、機会ですね。それまでも通いたいなと思いつつもずっと通わなかったんですけど、エイヤでちょっと通い始めてみましたと。
なるほど。
いうような感じでございます。
うん。
はい。
僕と一緒で、なんか、危機感というか。
そうですね、
うん。
ありますよね。僕のスランプの要因も本当そうだったんですよ。その提案のカウンターパートにいらっしゃる方々から求められていることと僕が提案できる能力にものすごくギャップができてしまったので、
は
い、でも悩んだんですよ。そのデザイン方面に振り切ってその問題はなかったことにするか、はい、デザインプロデューサーみたいなのも振り切っちゃう
ありますよ、ね、
かもう向き合いにかっていう、はいはい、そういう選択肢はちょっとありましたね。
そうなんで、僕、コバビーさんの話を聞いてて、ちょっと面白いなと思ったのは、僕がその、某 R 社を辞めた年が2014年なんですよね、僕も、
うんうん。
で、ちょうど辞めた理由も、まあ、そういうタイミングがあったっていうのも理由の一つではあるんですけど、ちょっとこのままここにいてもどうしようもないなと思って、辞めたっていうのも一つの理由としてあって、どうしようもなさっていうのは、いやもうクリエイティブだけできても食えねえぞみたいな、
うんうんうん、
これあんまり食えねえぞっていうのはつまりなんか世の中に対して価値発揮できにくくなっていくぞみたいな不安とか感覚が明らかにありましたね。
うんうん、
うん、
確かにあの時代そうでしたよね、本当に、
うん、まさにまさにっ
ていう、グラフィックデザインだけじゃ本当になんていうかな、うんまあ、クライアントワークだとクライアントに求められてないんじゃないって求められてない提案をひたすらするみたいな、
うんうんうん、
ちょっと苦しいタイミングがすごく記憶に残ってますね。
うん、
そうですよね。
パンチは どうですか、そのデザインビジネスの接点みたいな。
接点ね、あ、パンチこと伊沢です。あのMBA は取ってないけど3冊ぐらい本読みましたで僕もともとプロダクトデザイナーでハードウェアとかのデザインをやる大学を出てでハードウェアデザイナーとして 某国内、電子機器メーカーに就職しましたと。で、その時入った部署が、新規事業を立ち上げたばっかりというか、まあ、事業になる前のプロジェクトですね。の、メンバーとして入社させてもらって、で、4、5年かけて立ち上げまで、立ち上げと、あと売り立てるまでかな、を、私がメンバーでずっといたんですよ。なんで、デザイナーとして入ったんですけど、デザイナーの前に、新規事業立ち上げメンバーだったんで、まずデザインだけはできなかったっていう話が前提としてありますと。
なるほど。
なるほど。
だから、まあ、メーカーなんでこう技術開発的な実験とかも参加させてもらわないといけないし、うんうん、あと、うんうんうん、商品企画みたいなのもやんなきゃいけないし、当然そのプロダクトデザインもやんなきゃいけないし、だから生産管理の話もしなきゃいけないし、
うんうん、
あと物ができたらあと売る話をしなきゃいけないし、自分で営業行ったりとかマーケティングプロモーションの方法論を考えなきゃいけないし、素人ながらに、うん、みたいな。だから幸か不幸かデザイナーと入ったけど、まずビジネス全体を見なきゃいけなかった立場に置いてもらったっていうのがすごい、まあ、今となってはすごいありがたい感じなんですよ。
なるほど。
まあ当然デザイナーは名乗ってたんですけど、そんな感じで 4,5 年過ごして、で今グッドパッチは僕4社目で、それがまず1社目の話で、2社目が、中国系の家電、汁物家電メーカー行ったんですけど、まあ、その時の、当時の CEO がすごいイケイケの方で、その方から入った時に、まず100日間で2000万を稼ぎなさいねみたいな感じの命題みたいなのが出てきて、で、稼ぐ言われてもやっぱり事業でいろいろ作ること、売ることみたいなのはなんとなく分かってるけど、それは5年かけて学んだことなんで、3ヶ月で2000万って何やねんみたいな話になって、うんうん、まあ、そこでちょっとマインドがデザインというよりちょっとビジネスマン寄りの シフトしないと多分生きていけないなこの会社ではみたいになって、うん、で、あとはとにかく、まあ、そのビジネス関連、その事業計画って何みたいなところから、
うんうん、
マネタイズっていう言葉の定義とか、ファネルはどういうものがあってとか、なんかその辺の基礎知識はまあ書籍とか人と触れ合って、学んでって思って、2社目を過ごしたんですけど、その時思ったのは、これでデザイナーっていうものに興味を持った人ってビジネスに向いてるなってすごい思ってて、なぜならばデザインやるってなんかいろんなことマネジメントしなきゃいけないじゃないですか、
うん、
ウェブ作るにしても動線どうしようとか、見た目どうしようとか、ブランドイメージどうしなきゃいけないとか、俯瞰して物見るのに多分得意なんでしょうね。なんで僕がデザイナーとしてずっと学んで、デザイナーになろうと思って社会人になった結果、なんかビジネスに触れ合ったんですけど、ビジネスをこう回すのってすごい楽しかったし、まあ今もそうなんですけど、ね、うん、なんかそうですね、だからデザイン系の素質持った人ってすごい実はビジネスとかそういう俯瞰して事業を見るっていう立場には向いてるんだろうなと思って、今ストラテジストとしていろんな支援をさせていただいてますね。そんな感じかな。
うんうん。僕一番いい話でしたね。
本当。
もう本当珍しいですよね。一般的に
こ う, う、ね、
デザイナー、デザイン職種で新卒でってなると、うん、なんだろう、イメージ的にはなんかちょっと大きい企業だとだいたいデザインセンターとかって持ってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そういうところに配属されて、元々のその、うん、能力ゾーンというか、その、
なんていう
かな、プロダクトデザインだったら、まあ、プロダクトデザインを頑張るし、
うん、
パッケージング、グラフィックデザインだったらパッケージングすごいやるし、みたいな、
うんうん
う
ん、
そういうイメージがあるんだけど。
うん、そうそうそうそうそう。で、本当、もうその会社の当然デザインセンターはあって、なんならデザインセンターに何十人っていう規模があって、
うん、
でやんなきゃいけないものもあったんですけど、それ以前にもうその新規事業立ち上がんないとまずいから人がいないみたいな。
うんうん、
デザイナー、極論デザイナーじゃなくてもよくて、
うんう
ん、なんか猫の手も借りたいみたいな、確かそんな状態だったんで、
はいはいはい、
新卒おるやんけと、こいつ使う、なんか何でもいいから使おうやみたいな感じで配属してもらったみたいな、そんな感じじゃん。
なるほど、
なるほど。
だから、まあ一言で言えばラッキーですね。
うんう
ん、
うん、当時はどんな心境だったんですか？
当時ね、最初ふざけんなって思いましたけど、
あ、やっぱそう、
まあ、新しいものをデザインできるっていう意味では、
うん、
面白そうだなっ と思ったけど、デザインするまでがまず技術開発とか基礎研究が 2,3 年あるわけですよ、
うんうん、
その間、はいはい、僕はいつになったらデザインできるんだろうっていう気持ちは当然あったし、
うん
うん、そう、まあでもその時の部長がすごいなんかパーソナルな話になっちゃうんだけど、あの一個なんかお願いされて、僕がいやそれ専門じゃないんでみたいな感じでちょっといけすかない返答をしたところ、うん、その上司がいやいや君の年でね、あの専門決めるなんて早すぎるよって言われて、
はいはい、
それは確かになと思って、でそんでなんかもうじゃあいろいろ学んでみようってマインドがそこでできたっていうのはあるかもしれないですね。だから営業考えるのも苦じゃなかったし、プロモーション考えるのも苦じゃなかったし、
うんうん、急にいい話出てきたな。なるほどね。じゃあパンチはあれなんですね。その自分で選んだっていうよりかは、こう運よくというか外部要因でこう道を作ったというか、勝手にできた道の中でそういう生態に育っていったっていう感じなんですね。
そうそう、比較的雑草が生えてないところ歩いてたら道になって
うんうん、レアだな。
当時は当時はというか今も多分半分ぐらいそうですけど、あの大企業のデザイナーっていうと、あのさっきコバピーさん言ったように、あのもうデザインだけみたいな、うん、私デザインだから他のやらないみたいな、そんな感じの人が多いと思うんですよ、
うん、
で当時は特にあのデザイナーがまあ、商品企画やるとかぐらいはあったかもしれないけど、もうビジネス考えるなんてありえなかったし、
うん、
でも今になって思えば、あの時に、ちゃんとビジネス学ぶみたいな考え方をデザイナーが持てないと、今この2020年の令和2年の状態だとデザイナーって死ぬなって思ってて、
確かに
作ったいいものがいいものを作ったから絶対売れるみたいな時代はもう80年代90年代で終わってるじゃないですか、
うんうん、
どうやって売って、どうやってお金にして、そのお金どうやって回すのぐらいまで考えないと、きっとデザインしても意味がない時代なのかなってすごい思うんで、
うん、
それは、うん、思いますね。
うんうん。
うん、
確かにな。なんかそこら辺は、あれですよね、うん、デザイナーがビジネスを学ぶ意味みたいなのがギュッと詰まってそうな話でしたね。
うん。必要だと思いますよ、今絶対に。
うん。
昔の。悪口みたいになっちゃうけど、少し、まあ、やっぱり、ね、デザイン家電みたいに言われてた時ってデザイナーっていうとこうね、こうアーティストっぽい感じで、うんうん、おじいちゃんたちがかっこいいもん作るぜっていうところに全力を集中していた時代でしょうけど、今それが通用してないですからね、
うん、
うん、
っていうべき論はありつつ、なんかデザイナーもビジネス学ぶべきだよねっていうべき論もありつつ、いざ、まあ、国内最大国内、まあ、世界的にも規模的には最大級なのかな、グロービス経営大学院は。
うん、そうですね。
周り見渡してもデザイナーって全然いないですよね、源、うんうん、さん。
いないですね。
うん。
めちゃくちゃ少ないですよね。
なんか、誰かから、ちょっと本当誰かか忘れちゃったんですけど、その大人になってからビジネスを体系的に学ぶっていう環境って本当ないと思うんですよ。
うん。
会社員として、例えば経営企画室に配属になったとか、うん、営業企画なんかやるとか、うん、マーケティング担当になったとか、うん、っていうことであれば、その実務を通じて勉強することはできるんでしょうけど、体系的に、
うん、
こう幅広く、
確かに、
原理原則から学ぶみたいな環境って、
うん、
まあない、ビジネススクールしかないよね。っていう、うん感じなんだけど、そこにデザイナーの姿を見ないっていうことはどうしてるんだろうっていう。
そうなんですよね。不思議ですよね。
興味がないのか、なんか身につけないといけないこう境遇にないのかなんでしょうね。
うん、
なんかお二人は不安があって、ちょっとこれを学ばないとまずいみたいなこう、
うん、
境遇になったわけじゃないですか。
うん、
それがまだまだ実はデザイナーにはそういうか、うん、波みたいなのが来てないってことなんですかね。
うん、どうなのかな。まあ僕も源さんもちょっと企画職っぽいところがもともと 多分あったと思うんで、まあ、そうか、うん、そういう危機に直面しやすいポジションだったのかもしれないですけど、はい、
うん、
まあ、制作会社プロダクション系って基本的にはクライアントと接するのはプロデューサーとかディレクターとかプロジェクトマネージャーっていうポジションの人がいて、うんうん、割とデザイナーはこう引っ込んでるというか、
うん、
ワンクッション置いてのコミュニケーションだったりするから、ちょっとそういう危機感をダイレクトに感じるみたいなことにはちょっと機会としてもしかしたら少ないかもしれないですね、
うん、確かにな。結構多い組織構造としては、まあ、インハウスデザイナーを抱えている企業に関してになっちゃうんですけど、
うん、
結構デザイナーって下流の方じゃないですか、うん、どうしても残念ながら、
はいはい、
はいはい、
だからそういう不安の波っていうのは上の方で全部もう消化されちゃってて、
うん、
デザイナーまでは届かないっていう、うん、そういうことなんですかね。
かもしれないですね、うん、それは十分ありえそうですね、う
ん、ね、
まあ、確かに何か広告代理店のクリエイティブとかってよくチームの中で末っ子って言われたりするんですよね。そうそう、最下流にいるから、
うん、
そこまでやっぱ今言ったみたいにこう何の不安もなく好きなクリエイティブ力を発揮してくださいみたいなお願いの仕方をした方が、
うん、
クリエイターはパフォーマンスするみたいな、うん、まあ本当なのか幻想なのか分かんないですけど、そういうのがあるんで、
うん、
割とこうビジネス的なリスクとか、まあ普通にこうやってたら感度分析とかするじゃないですか、
うん、
なんですけどそういうものもこう全部きれいに消毒されてから回ってくるみたいな、
うんうん、
ポジションだったりするんで、
うん、
もしかしたら日本のこう広告畑のデザインっていうのはそうなっちゃうのかもしれないですよね。
うんうん
うん
うん、
まあ広告畑だけではないかもしれないですけど、
うん
うん
うん、
なるほどね、確かに。あ、じゃあちょっと視点をぐるっと変えて、
うん、
実際に、まあ、僕も卒業しましたけど現在今通学中で、
うんうんうんうん、
デザイナーがビジネスを取り込んでいる超本人なわけじゃないですか。
はいはい。
なんか変化とか
変化ね、
うん、
いっぱいいっぱいあるんですけどね、自分の中ですごいインパクトがあったことは、僕がその広告をやってた頃に感じていた、こう、疲弊感というか、
うん、
なんて言うんでしょうね、消耗感というか、閉塞感のようなものの原因が、
うん、
意外と、アカウンティングとファイナンスを勉強して、解けたっていう、うん。
なるほど。
なぜこんなに消耗してるんだろう、みたいなことが、
うんうん、
めちゃくちゃこう、実はアカウンティングだけでもわからなかったし、ファイナンスだけでもわからなかった。のがその2つを勉強することによって、あ、そういうことで消耗せざるを得ないのかっていうことがすごくリアルにつかめたっていうのは、
うん、
めちゃくちゃ学びでしたね。
うん、
なんか例えばちなみに
その消耗の正体を教えてもらっていいですか。
うん、広告費って損益計算書、まあ、PL って言われるやつですよね、
うんうん、
あれの販促費から出るじゃないですか。販促費の中の広告費っていう費用科目なんですよね。
うん
うん、そこが行き着く先って、最終的な売上のインパクトを最大化するっていうことなわけじゃないですか。
うん、
売上のインパクトを最大化するために、マーケティング費用として広告費を投資する。
うん
うん、
ってことは、損益計算書ということは、単年の成績を最大化するために、一生懸命動くんですよね。
うんうん、
なんですけど、だから、毎年毎年いくらやっても、そのしんどさっていうのは、どんどんどんどんこう、目標は上がっていくんで、毎年、うん、しんどくなっていく一方なんですよね。
うん、
割と。
確かに。まあ。
なんですけど、
年というよりは、開示。うん、開示スパンで見ると3ヶ月に1回っていう見
方です、ね、うん、そうそうです、言えますよね、
うん、
ウェブとかで言うともっとあれですよね、毎日っていう感じですよね、うん、多分このバージョン見てると、
うん
う
ん
う
ん、
そうですね。
それってやっぱりよく水商売っていう言い方をしますけど、フロービジネスとストックビジネスというと完全にフローなわけですよね、
うん
うん、
あんまりこう資産として溜まっていかないというか、
うん、
なんですけど、じゃあ 指標開発みたいなものにデザインアプローチでこう取り組んでいくみたいな仕事って、この財務的に何に影響しているのかみたいなことを考えたときに、
うん、
エクイティに寄与してるんですよね、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、企業価値を最大化することに寄与しているっていうか、
うん、
いや、なんか言い換えた方がいいですよね、この辺で、
ね、
難しいな。よくブランドエクイティっていうじゃないですか、僕らの世界で、
うん、
ブランドエクイティのエクイティっていう言葉を日本語に訳すと自己資本ですよね、
うん
うん、
自己資本っていうのはつまり財務の言葉で言うと返さなくていいお金のことなんですよ。他人資本と自己資本っていう大きく2つのお金を企業は持っていて、他人資本、他人のお金っていうのは要は銀行から借りたお金ですよね、
うんうん、
で自己資本というのは要は自分が持ってるお金、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですけど、それを増やしていくための、活動が、このデザインアプローチによる事業開発とかそういうことなんだなみたいなことをすごく深いところで理解できたなっていうのが僕にとってはすごい大きなインパクトでしたね、
うんうん、
まさかデザインとファイナンスとアカウンティングがつながるなんて思ってなかったんで、なんかそれが自分の中で説明された時のスッキリ感たるやもう半端じゃなかったっすね。
なるほど。
うん。なんかすいません、難しい話しちゃった。
いやいやいや、わかりますよ。僕も同じ多分授業を受けて
るので。いや、思ったんですよ。なんでブランドエクイティってそうか、だからエクイティって言うんだみたいなことがすごい腑に落ちたんですよ。
それ多分、あの、全学生の中で感じたの、原産ぐらいじゃないですか。
うん、あ、そうなんですかね。わかんないですけど、うん。
まあ、デザイナーいないですからね、あんまり。
うん、
そもそもね。
だから多分、同じ MBA でも、
うん、
その、なんだろうな、勉強のプロセスにおいて感じてるものは、その、いわゆるザ・ビジネスマンとデザイナーとでは多分、全然持ち帰ってるものが違うんですよね。
うん、でしょうね。
あ、全然違うと思いますね、
うん。
うん。確かに。
それこそなんか、デザイナー100人 MBA に一気に行かせたら、ちょっと世界が動くかもしれないですね。
いや、本当ね、思いますよ、それ。うん、いや、言ってない人が言うのもなんだけど。
お、まあ、すごい決断。まあ、僕は自分で言っといてな、すごいっていうのはあれですけど。
いや、すごい。コアピーさんなんかありました、そういうの。デザイナーとして MBA やって。
うん、
僕は割と入り口、MBA の入り口で衝撃を受けたのが、やっぱりその、
うん、
論理思考法、
うん、
と、あと経営戦略論ですかね。
うん、
ああ、あれ面白いですよね。
うん、やっぱり一番すごいチープな感じになっちゃうかもしれないですけど、いかに世の中というかこのビジネス界のことを知らなかったかっていうのを MBA は叩きつけてくれたんですよね、
はい、
今まで聞いたことないフレームワークとか分析手法とか、
うん、
まあ、あとその問いを立てて結論を導き出すまでのそのプロセス、
うん、
あと広げなきゃいけないこの視野の角度、
うんうん、
視点の高さ、
うん、
みたいなのはもう行って1ヶ月ぐらいで叩きつけられてくれたので、
うん
うん、それだけでも価値はかなりあったなっていうふうに思いますね、まあ、あとはもう必死に食らいついて勉強を頑張ったっていう感じなんで、
うん、
まあまあ平均点ぐらいは取れたかなっていう感じですけど、やっぱその最初のインパクトはデザイナーにとってすごく大事なんだと思います。
なるほど。
やっぱり自分たちの見聞きしたことない世界、クライアントといえ言ってもその担当者さんみたいな感じじゃなくて、さらにその奥の方にいるボードで何が話し合われていて、なんで今我々に声かけてきてんだっけみたいなところ、
はいはい、
そこを読む力とか、そこに答えていく能力っていうのは、やっぱりその 普段のデザイン活動の中だけではなかなか見出すことって難しいと思うので、
うん、
経営の原理原則、
うん、
奥深さみたいなのを早めに叩きつけてくれる MBA っていうのは僕はそこにインパクトがあったなっていう感じですかね。それがなかったら頑張れなかったかもしれないです、
確かに。でもそこめっちゃ重要ですよね。なんか、うん、デザインするときに今目の前でやらなきゃいけないデザインは、
うん、
どっから誰がどんな意思を持っていくら払って行われているのかっていうことが分かるか分からないかって、
うん、
絶対デザインに影響しますよね、
うん、
僕はデザインっていうか、まあ、コピーライター出身ではありますけど、コピー書くときってそこ理解しないと書けないっていうのがあって、
うん、
そこをちゃんとロジカルに深い情報を得なくても推測できる能力は必ず必要なんだろうな、これからって思いますね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、
まあ、そういうマインドを持つと、なんていうかな、うん、そもそも提案してる内容とかが、
うん、
その MBA 前後で全然違うんですよね。
お
うん、やっぱそのプロデューサーとしては仕事やっぱ欲しかったんで、クライアントがこれ作りたいですって言ったら、うん、分かりましたって言って、
うんうん、
作る準備を始めていたんですけど、
はいはいはい、
定期かかるんですよね。いやちょっと待てと、はい、
分かる、
それいる？
分かります、めっちゃ分かる、うん、そう、そっからの会話になるんですよね、
うん
うん、
なんで作るんだっけとか、それ今いらなくて実はこっちの方が良くないんですかみたいな話とかって、
うん、
昔の私はブレーキがなかったんで全部はいはいっていう感じだったんですけど、まあ、さっき源さん言ってた消耗戦みたいな世界かもしれないですね、それって。
そうなんですよ。
では、
そうそう。
燃え、作っては燃えみたいな。
うん。ほんまそうですよね。何のためにやるのか。でもその目的がそれだったらこっちに咲くのがいいですよねとか。
うん。
むしろ、いや、今これ、僕に発注してる仕事をしない方がいいでしょ。こっちの仕事に投資した方がいいでしょ。みたいなことまで話せるようになったりしてますからね。
ああ、そうですね。
うん。
うん
あそこの正義が自分の中である程度確立するんですよね、その。
うんうんうん。
クライアントって何がいいのかっていう正義が生まれたので、僕、ウェブプロダクションのプロデューサーとしてはもう生きていけなくなっちゃったんですよ。
逆にね。逆にね、確かに。
今あなたのしているオーダーって、ウェブサイトいらないですよっていう提案をすることが正義になってくる。
わかりますね。
シーンとか結構多くなってきちゃって。
そうなんですよ、ね。
あ、もうこれ、この世界では。僕は生きていけないんだ
っていうそうなんですよね。なんかそのプロジェクトの中のコンバージョンをちょっと上げていく、そのちょっと上げることにどれだけのインパクトがあるんだっけみたいなことを考え始めると、
うん、
なんか投資すべきじゃないよねっていう結論にいっちゃいがちじゃないですか、
うんうんうん、
そうなっちゃうんですよね。僕もそれはすごい同じ感覚を得てますね。
うん、
うん、なんか MBA の宣伝チャンネルみたいになってきました。
確かに。あ、でもまあ誰しも行くべきみたいな、そういう感じではないですよね。
そう。あ、なんかね、もう一つ逆に聞きたいなって思ったのが、うん、あのすごいなんかひねくれた考え方すると、うん、別にじゃあデザイナーじゃなくても良くないっていう問いもあると思っていて。
はいはいはい。
要は例えばじゃあ営業マンが MBA 受けても、まあ、まあまあ別に、なんだろう。てか MBA に限らずかな。デザイナーが別にビジネスやんなくてもいいじゃんっていう話もあると思うんですよ。
うん
うん、なるほど。
そう、デザイナーがビジネス考えることのなんか最大のメリットってなんか何だと思います？
すごい本質的なとこぐさっときますね。
ここ割と自分も考えちゃいます。
うん。ね、考えますよね、それ。
系統としては向いてるって話は自分でさっきしたんですけど、
うん、
デザイナーじゃなきゃいけない理由ってなんかあるかなっていうふうに。
そうね、デザイナーじゃなきゃいけないって、その、なんていうかな、絶対論みたいな、そういうのではないのかもしれないですけど、
うんうんうん、
デザイナーが学ぶとよりいいだろうなって思うことはやっぱありますね。
うんうん、
で、それは MBA のその科目の中にもちゃんと用意されていて、
うん、
MBA ってだいたい2年かけてやるんですけど、1年次はまあ幅広く基礎、経 系の基礎を勉強して、うん、2年目はその覚えた基礎を使って自分でベンチャー企業を立ち上げるシミュレーションをやってみたりとか、
うん、
その落ち込んでる企業を再生させる企業再生のプロジェクトをやってみたりとか、うん、そういう授業が待ってるんですけど、
うん、
やっぱり僕はそのデザインを知ってる人間として MBA に通っていた時にやっぱ他の生徒と圧倒的に違ったのは、うん、授業の中でプロダクトとかサービスをデザインしてプレゼンテーションすることができるっていうことなんですよ。
あ、
つまり、まあ、守備一貫っていう言葉がいいのかわかんないですけど、 そのビジネスとしてパワーポイントに書いたこの青写真がちゃんと手触り感のあるものとして、
うん、
一人の人間の中で完結するっていう、ここに強みがあるんだろうなっていうふうには、まあ当たり前なんですけど、
いや、うん、確かに確かに。
でこれってもうちょっと何を意味するかっていうと、
うん、
やっぱイノベーションの確率がものすごく多分高まってるんだと思うんですよ、
うん、
はいはいはい。
イノベーションバトンリレーでイノベーションをやる、例えば企画の人とエンジニアとデザイナーで、
うん、
イノベーションをやるよりも一人両方知っていて行き来しながら考えることができる、
うん、
とかちゃんと川下まで作り切って結論を出すことができる、
うん、
これはやっぱデザイナー特有、まあ、エンジニアでもいいと思うんですよ、そういう意味だと。作れると思うんで、うん、ものは、うん、最終的な、
うん、
ちょっとそのクラフト、
うん、
そのストラテジーとクラフトみたいなものをこうちゃんと両方いけますよっていう。
確かに確かに。
そこはやっぱデザイナー特有なのかなっていうのは、あの MBA の2年生の時に強烈に感じましたね、うん、なんか僕だけ持ってくるもの全然違うんですよ、みんなと。
うんうん、
毎回授業のたびになんか何かしらのレポートをみんな持って授業には挑むんですけど、
うん、
僕だけなんかあのプロトタイプ持ってきてますみたいな
珍しいよね。
みんなワードでね資料をこう
はいはい、
けど僕だけなんかプロダクト持ってますみたいなな
るほどね。確かに何か身近な例えをすると若干違うかもしれないですけど、例えば技術者の方がすごいもういいものをプランニングしたのにパワーポイントめちゃくちゃ下手くそみたいな、
うんうん、
あれだ、なんかそれと似てるのかなと思ってて、
うん、あ確かに。
そうで、デザイナーはプランニングも結構得意だし、うん、アウトプットもすごい得意だよみたいな、
うん、
コミュニケーション部分、
うん
うん、まあ、そういう意味では、うん、そういう意味なのかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
で遊び心に加えてやはりその、うん、ビジネスのお作法というか定石、
うん、
そのここの論点絶対外しちゃいけないよねっていう、その金系の話とか、
うん、
例えば組織の話とか、
うん、
っていうのもやっぱり MBA を学ぶことによって抜け目なくなっていくんですよね。やっぱそこ外せないでしょっていう、そういうセンサーが働くので、
うんうんうんうん、
そういう点においてはいい、かなりいい学びの場だったなっていうのは、
うん、
振り返ると、
うん、
当時はそんなこと思ってなかったですよ全然、
うん、
なんで経営学に組織論が入ってんだぐらいの最初感覚だったんですけど、
はいはいはい、はい、うん、分かります。僕も結構なんか近しいことを感じたのは、あのコンサルの人たちと一緒にワークとかすると強烈に感じるんですけど、あの同じフレームワークで同じロジックでものを考えるからか分かんないですけど、出してくる答えが同じなんですよね、
うんうん、
でこれって冷静に考えると正解を出してるんですけど、でも今市場を見たら正解って超コモディティ化しか招いてないですよねっていう、なんかつまりロジックを学んでそのロジックの通りやっていくと、そのアプローチが生み出す先ってコモディティ化した世界だったりするのかなと思っていて、
うんうん、
でもそこに強烈にこう N1 で自分が最後までアウトプットまで関わるっていうデザイナーの存在っていうのがあると、必ず個人っていい意味で歪むじゃないですか、
うん
うん、
なんか偏愛みたいなものが入ってきたりだとか、
うん、
好き嫌いが入ってきたりだとか、ギリギリ最後のところで、
うん、
でそういうものの方が明らかに価値って言われるような世の中になってるような気がするんで、さっき言ったイノベーションを生み出しやすいっていうのは逆に言うと、セオリー通りっていうのはコモディティ化しやすいみたいなところがあるので、うん、なんかデザインだからこそできるビジネスのこう進み方みたいなものっていうものの価値は そこにあるのかもしれないなみたいなことはちょっと思いましたね。
ちょっと僕から最後一個聞いていいですか。なんか自分のその、まあ、この3人ってビジネスデザインってどっち側に立ってもいけちゃうじゃないですか。シチュエーションによってどういうその顔をすればいいのかって悩むときないですか。
あるなぁ、
ちょっとわかる。
ある。
なんか 50-50 みたいなのってあんまないじゃないですか。時にはデザインの顔をして話す、時にはビジネスの顔をして話すみたいな、そういうなんかあるなって僕は思ってたんだけど、二人はどうかなと思って。
めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃあるし、そこはまあ例えば、まあ、グッドパッション仕事っていうそのアサインされた案件の立場があるわけじゃないですか、その立場なりの振る舞いは最終的にしなきゃいけないけど、そうね、どっちかによるっていうのは逆にしようとしてないかもしれないですね。なるべくこうバランス取って綱渡りしてる感じ、右にも左にも落ちないように、っていう仕事の仕方をしているかもしれないですね。
なるほど。
どうすか、コアピーさんは、そのバランスは。
僕はなんかその話題によってちょっと変わってるかもしれないなって今ちょっと振り返ってみると思いますね。
なるほど。
話題っていうのは、その時の仕事ってことですか。
はい。ちょっと天の弱っぽいとこあるので、なんか場がデザインの感じになっていると、一人ビジネスの感じになってみたりとか。いやちょっと待ってください、それってみたいなツッコミ役にちょっと回ってみたりとか、ビジネス担当として、逆にちょっと固いビジネスの話題で盛り上がってる時にデザイナーの顔してちょっと突っ込んでみるみたいな、そういう使い分けはちょっと今振り返ってみると結構やってるかもなって思いましたね。
もうそういう意味でしょ、さっきの綱渡りは。
ああなるほどなるほど。
そうそうそう、
だから自分の中で常に 50% ずつの人格に居続けるみたいなのってあんまないのかなって。
バランス取りに行きますよね、確かに。
現場のそのバランサーになるっていうのは大事かなって思ってて、バランサーって難しいじゃないですか。クリエイティブでいいものを作りたい、パッションこもったものを、もう綺麗なものを作りたい、だけど時間かかるみたいなものが天秤にかかった時って、そこのバランス取れる人間っていないんですよね、やっぱり。ビジネスデザイナー以外に。
そうですね。
そう。
コーヒー牛乳かな。
コーヒー牛乳ですね。カフェオレですね。
カフェオレか。
そう。カフェオレ役なんでしょうね。
これ、オチでいいですか？落ちました。
あ、でも、一つあれですよね。間違っちゃいけないのは、信念持ってちゃんと。信念っていうか、なんだろうね、目的思考であることは間違いないですよね。要はバランサーだから、ね、はい、本当に八方美人だったら、はい、多分成り立たないわけで、やっぱ信念っていう芯があるからこそ、どっちにバランス取んなきゃいけないかなっていうのは判断しながら仕事するっていうのが、
デザインとか、ね、
まあ、デザインとビジネスの関わりなのかなっていう、そんな感じですかね。
いいですね。
カフェオレ、今日のキーワード、
そうですね、
はい。じゃあエンディングに行きましょうか。
そうしましょう、
今日はそんな感じでビジネスとデザインというところ、あるいはまあデザイナーとビジネススクールとか、そういったところでお話をしてきました、が、そうですね、なんかまとめると何でしょうね、どんな話をしてきましたっけ。
まあ、カフェオレです
ね。ね、
カフェオレ、ね、カフェオレの話をした。
そうです、
ね。
まあ、あとあれですよね。なんかこう、まあ確かにあのビジネスデザイナーも学んだ方がいいと思いますし、逆にビジネスやってる人もデザイン学ぶ価値って多分あると思うし、いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、学ばなきゃいけないっていうことではないと思うので、興味があったら、なんか、ちょっと知ってる人に聞けるとか、そういう人が近くにいるとかって結構重要なことなのかなと思ったりするんで、なんかそういう人を 周りに置くっていうこともなんかビジネススクールに通うこうなんですかね、お金とか時間がない人にはできることなのかもしれないなと思ったりしております、
うんうん、
個人的には、
うんうん、
という感じで、はい、我々の仕事はカフェオレという感じで、
はい、
第2回、はい、グッドパッチデザインストラテジストチームチャンネル終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では第3回でお会いしましょう。